お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、はい、では国立病院機構沖縄病院呼吸器外科の平直弘先生にお越しいただいて、今日はお話をしていただきますが、本日のテーマは日本における呼吸器外科医の現状についてということになっております。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
私は沖縄病院で呼吸器外科の専門医として診療を行っている平と言います。
はい、
一般の方にとってこの呼吸器外科の専門医というのは聞き慣れないことと思います。そもそも呼吸器外科というのは肺、それから空気の通り道である気管支などの呼吸器の病気ですね、その外科的な診療に取り組む科です。呼吸器外科の中でも最も重要な病気は肺がんとなります。
はい、
でこの肺がんは数年前から男性の肺がんによる死亡率は胃がんを超えて1位となってるんですね。
はい、そう聞きます ね、
そうですね。沖縄でもとっても多くて、
はい、
今現在1年間に7万人の方が、この肺がんを含めて呼吸器のご病気で手術治療を受けられている、はい、このように呼吸器のご病気の患者さんっていうのは、
はい、
とても多くなってきているんですけれども、その中で、呼吸器の病気の外科治療を専門とするドクターの数というのはとてもとても不足しているのが現状なんです。
あ、そうなんですね。
具体的には、
はい、
例えば、厚生労働省が2014年に、調査を行ったものを見てみると、
はい、
日本の全体の医師の数というのはおよそ30万人ぐらいいるんです。その中で外科医というのは1万5000人しかいなくて、
はい、そんなに少ないんですか？
そうなんです、とっても少ないんですね。でその中で、この呼吸器外科というものを専門としている人は1700人ぐらいしかいないんですね。で沖縄でいうと呼吸器外科医のは、はい、というのは10名程度しかいないんです。
10名しかいらっしゃらない。
そうなんです、とってもとっても少ないんですね。
そうですね、
年齢でいうと30代のドクターはその中の本当に一握りしかいないのが現状なんですね。
あ、じゃあこの先、
そうなんです、10年後20年後と、はい、今の現状からは沖縄のこの呼吸器の病気を患われた患者さんが手術を受けなる場合、
は
い、沖縄では治療できなくなるということも、
そういうことにも、
そうなんです、可能性としてはあるんですね。だから僕らも大変危機感を抱いているんです。
は
い、
で、
こういった呼吸器外科なんですけれども、はい、大学の医学部というものを卒業すればすぐに、その呼吸器外科医というものを名乗れるわけではないんですね。
はい、
どのような過程を経てこのドクターが呼吸器科の専門医というものになるかというと、まずは医学部を卒業すると、
はい、
医師免許の試験というものがあります。
はい、
これに合格をすると研修医というものになるんですね。
はい、
その期間は決められていて、2年間です。
もうそうなんですね。
そうなんです。この2年間の間に、一つの科だけではなくて、内科や外科を含めていろんな科を短期間ずつ回って、いろんな科で修行を積むわけなんですね。でこの2年間の研修を終えた時にそれぞれのドクターというのが自分が専門にしたいという科を
こ
う決め始めるわけなんですね。
はい、あ、そこで決めるんですね。
そうなんです。
あ、最初からここに行きたいとかっていうのでは
なくて、逆に言うと最初に決めることができないんですね。
あ、そうなんですね。
2年間は全ての科を、
はい、
全ての科といいますか、いろんな科を回らないといけないというのが、研修医というものなんですね。
あ、そうなんですか。もう一応一通り全部体のことを知らないといけないというような形なんですね。
そ
うですね。
それが大きな目的の一つになります。でこの2年間を終えると、
はい、
今度はまた研修医になるんですね。
あ、そうなんですか。そうなんです。
この研修医というのは、
はい、
自分が希望したい科を中心とする
なるほど。
かを学ぶために、はい、まあ、研修を行っていくわけなんですね、はい。で科によっても、はい、違うんですけれども、およそ数年以上、うん、この研修に、うん、かかります。
その間研修医なんですか？
その間も研修医になります。
これは2年間以上？
そうです。最初の、まあ、医学部を卒業すると2年間というのが研修なんですけども、はい、さらにその後また研修医というものになって、
はい、専門のところですね。
そうです。これは2年以上といいますか、まあ、数年以上ですね。もっとかかるかもたくさんあります。
そうなんですか。これってその科によって違うとはいえ、あの、まあ、決められてそれをやらないとちゃんとした医師というふうにはならないんですか？
なれないんです。
これ科によって先生方が決めることなんですか？
いや、これはですね、うん、その科の会議という、まあ、全国の会議で決まっていて、どれぐらいの、はい、鍛錬を積んで、はい、どれぐらいの患者さんを、うん、診察してという決まりがあってですね、はい、最後に試験があるんです。
はい。
でその試験に合格して初めて、専門医というものになるんですね。
そうなんですね。
そうなんです。
ここに来るまでに何年かかるんでしょう？
5年以上はかかります。最低でも。
ですよね。わあ、そうなんですね。
そうなんです。
やっぱりさすがにお医者さんになるっていうのは大変なんですね。
でそれでこの専門医というものが名乗れるようになるんですけれども、はいはい、外科の場合で申し上げますと、これは外科の専門医というものになるんですね、
はい。
で例えば私の科である呼吸器外科の専門医というふうになるには、はい、それからまた研修医にならないといけないんですね、
はい。
これはそうです。外科の中でまた、お腹の外科であったり、はい、心臓の外科であったり、はい、いろんな科がありますよね、はい。先ほど申し上げたこの外科の専門医というものは、うん、あらゆる外科の科を回っ、いろんな科をの患者さんを拝見して、
はい、
基礎を学ぶわけなんですね、うん、外科としての、はい。でそれが全てこうクリアできたら試験にパスして、外科の専門医というものになるんですけれども、
はい、
今度はその中で例えば私の科である呼吸器科であれば、
はい、
肺とかを中心とした外科の治療をできるようになる鍛錬を積まないといけないんです、
うん。
これにも数年以上かかります。
大変ですね。
でまた試験があるんですねその後に。でこれにパスしてやっと呼吸器科の専門医というものを名乗れるようになるんです。
そうなんですね。専門医になるというのはこんなに時間も、
そうです、10年以上かかります。
そうなんだ。うわ、すごいですね。
そうなんです。大変なんです、なるまで
おこれを聞くだけでも先生の リスペクトですね。
そうなんです。本当に大変なんです。
なるほど。だからこの先生方が少ないっていうようなこともあるんですね。これはどの、あの専門分野においても一緒なんですか？外科ではなく内科でもそういう感じなんでしょうかね。
内科も外科も、まあ、医師の数というのは、うん、あまり増えてはきていなくて、
うん、
ただその中で顕著なのは外科医の数ですね、うん。やっぱりとてもハードな科になるので、
なるほど、
うん、なかなか人材の確保というか、
はい、
が難しいんですね。
最近はこの医療のドラマがすごく多くて、それもね全部外科の方ですね、
う
ん、手術の方なので、うん、なんか変な意味憧れる人たちが多いのかなと思うんですけれども、ね、うん、やっぱ減ってきてるっていうのはもう仕事
がやっぱり現実としてはね、うん、ハードなので減ってきてるのが現状なんですよね。
まあ、先生方っていうのは夜勤ももちろんありますしね。
そうですね。
昼夜問わず ね手術とかもあるので、
うん、
やっぱりそれはハードですよね。
そうですね。
うわ、そういうことがあるんですね、うん。じゃあもう本当に沖縄で先ほどね10名程度しか呼吸器いらっしゃらないっておっしゃってたんですけども、はいはい、沖縄病院では先生含めなので、
5名以上、呼吸器科医、まあ、専門としている医師の数はいるので、
はい、
私の病院では、まあグループでですね、
はい、
診療、患者さんの診療に当たれるんですけれども、うん、やっぱり中には呼吸器科医が一人しかいないとか、
はい、
やっぱりそういった病院もあるのが現状なんですね、
うん、はい、うん。そういった場合って 他の病院に先生たちが呼ばれたりとするんですか？
いえ、そういったことはあまりないんですけども、
はい、でも肺がんがね多くなってきてる、死亡の一因になってくるですよね。
そうですね、
なってきたらやっぱり先生方の出番もとっても多くなってるっていうことなんですよね。そうなんですね。こんなにハードなお仕事なんですね。
そうなんです、
うん、これってどうにかしたいですよね。
そうですね、どうにかしたいんですけどね、
まあ、私たちが何とも言えないんですけれども、何でしょう、先生方の、やりがいっていうんですか、
はいはい、
こういうふうにやってみて、目指していただけるような何かやりがいの話とかってありますか？
やっぱりこの呼吸器外科ということで申し上げますと、
はい、
やっぱり肺っていうのは息、呼吸に関するものなんですね。
う
ん、
そうです
よね。なのでやっぱりその肺というところに異常があれば、
はい、
苦しさとしてやっぱり症状が出てきてしまうんですね。はい、そういったものを治療して、良くしさせてあげるとやっぱり、患者さんはとても、楽になるわけなんです ね、
うん、そうですよね。
そこに一つやりがいをとても感じるからだと思うんですよね。
呼吸って本当にもう無意識にやっているものでが、
そうですね、
それがもう苦しい、でも四六時中苦しいっていう、ところですもんね。それをね軽減してあげられるっていうのは、直してあげられるっていうのは、やっぱりそうですね、生きがいになって、やりがいになるんでしょうかね。そうなんだね。研修医の間、専門分野が決められないっていうところではあるんですけれども、なんかね、そういう医学を目指している方たちっていうの、こういうね、呼吸器外科っていう分野もあるっていうのも、もちろん知ってるとは思いますけれども、
そうですね、
ね、
ぜひ目指していただきたいんですけれども ね、なかなか難しいところです ね、
今宜野湾のね地域 FM ということでうちの方で話してますけれども、流大とかもありますし、できればこういう放送を聞いて、先生たちの生の声を聞けて、っていうところで目指していただければ、すごく嬉しいですね。
ぜひそれを願っています。
先生、最後に何かお話ありますでしょうか？
先ほど申し上げたように、外科のこの手術治療を含めたこの外科の治療というのは、グループで治療するというのがとっても大切になってくるかなんですね。で、うちの病院では幸いなことに、呼吸外科を専門とするドクターの数が多いので、もし何か外科治療で悩んでる患者さんがいらっしゃったら、一度いらっしゃっていただければと思っています。
そうですね、先生たちもね5名もいらっしゃって、もしね何か気になるところがありましたら、ぜひね沖縄病院さんの方にご連絡ください。今日は先生どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@giniwanciti-fm.com、 ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
LP ガスは白石にお任せ。ガス周りの設計、施工、ガス器具販売、水回りリフォームも。電話番号 098-973-4188 白石ガスまで。続いては
防水防護塗装で今話題のポリウレア樹脂塗装のお問い合わせは白石開発事業部 098-867-4841 まで。
日本レンタカー目指せナンバーワンサービス。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、エコ感も選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカー。
トップアスリート選手も愛用中、3DO 足圧測定システムによる高機能オーダーメイドインソール、その名もオーソティックス。あなたの足と体の悩みを軽減。お問い合わせは 090-1946-8118 シャンティースマイルを検索。
いらっしゃいませ。
国道58号線沿い
au ショップ浦添、
広い駐車場
au ショップ浦添、
上にはカフェも
au ショップ浦添。
au 携帯のことなら何でもご相談ください。
皆様のご視聴お待ちしております。
音楽と光が織りなすイルミネーションファンタジア、 3D プロジェクションマッピングが描き出す星の世界。さあ、きらめく夢に会いに行こう。カヌチャリゾート、詳しくはカヌチャ .jp。
浦添市宮城国道58号線沿いにある au ショップ浦添2階のモモズカフェ。本格的なコーヒーと自家製ケーキでゆとりの時間を味わえる、そんなモモズカフェ。ランチメニューも豊富、お気軽にお越しください。モモズカフェの電話番号 870-1173。
はっはっはいや、はっはっなでて、はいやいやさっさ、ギノワンギノワンギノワンギノワンギノワン CTFM イエーイ。
81.8
メガヘルツ、
チンダミ
しようねー。